詩編の6編。いつものように奇数節を私がお読みしますので、偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。詩編の6編。では1節からお読みします。指揮者のために、8弦の縦ごとに合わせて、ダビデの賛歌。主よ、御怒りで私を責めないでください。激しい憤りで私を懲らしめないでください。
主よ、私を憐れんでください。私は衰えております。主よ、私を癒してください。私の骨は衰えております。
私の魂はただ恐れおののいています。主よ、いつまでですか、あなたは。
はい、聞いてください。主よ、私の魂を助け出してください。あなたの恵みの上に、私をお救いください。
死にあってはあなたを覚えることはありません。黄泉にあっては誰があなたを褒めたたえるでしょう。
私は私の嘆きで疲れ果て、私の涙で夜ごとに私の魅力を語り分け、私の節を押し流します。
私の目は苛立ちで衰え、私のすべての敵のために弱まりました。主は私の切なる願いを聞かれた。主は私の祈りを受け入れられる。
私の敵は皆恥を見、ただ恐れをおののきますように。彼らは退き、恥を見ますように。温かくなり。
詩編の6編のようなこの祈りがあるのは、なんていうんですかね、励ましになります。これも賛歌なんですけどね。ダビデは王様たち、今ちょうど第一サムエルをずっと学んでますから、そのダビデが今ちょうど立ってきたところですね。これから先そのダビデが王様になるまで、そのサウルとの間に常にその争いがあるんですよ。まあ、サウルが一方的に争ってるんですけどね。で、その中で、そのダビデはその苦しい中でたくさんその神に祈ったんですよ。だからそれでそのダビデが王様ですよ。神が立てた王様ですよ。私の心に、その叶うものとして、王を立てようって。その私の心、神の心に叶う王様として立てられたダビデも、悩んでるんですよ。であれば私たちも、悩んでることは別に、なんか自分には信仰がないとか、自分は救われてないとか、そういうことを考える必要はないんですよ。神に従う中で、その、苦しい中通るっていうのは別に普通なんですよ。今日のデボーションのところもありますよ。読んでない方はぜひ読んでみてください。また後で。で、その苦しい中で、そのどう祈るかです。二節には私を憐れんでくださいって。また私を癒してくださいって祈ってるんですよ。そして私を四節、助け出してくださいって。何のゆえにですか？私の正しさのゆえにですか？私の祈りのゆえにですか？私がかわいそうでしょって。だから早く助けなさいよ、ですか？恵みのゆえにって書いてあります。神が助けてくださるのは恵みのゆえです。神が恵み深いから、私に何の原因もないんですよ。神が私を助ける。私が神の前に正しいわけでもないんです。でも神は恵み深くて、私のことを愛しておられて、あなたのことを愛して、憐れんで、慈しんでおられて、御子をさえ惜しまずに、与えるほどの方なので、その恵みによって、神の愛を、また神の助けを豊かに与えようとしてるんですよ。また与えられるんですよ。願ったら。で、八節に不法を行う者ども、皆私から離れていけって。どこで聞いたことありません？イエス様もこの、不法を行う者ども私から、みんな私から離れていけって、これを引用するというか、同じセリフを言いました。マタイの7章の後半の方にあります。文脈を覚えてますか？主よ主よとみんな言うものだけが、救われるわけじゃないって。私の御心を聞い、私の言葉、神の言葉を聞いて行うものが救われるんだって。主よ主よとか神よとかって言ってる、その上辺だけでそうやって言ってても、御言葉を聞いて行うことをそれを追求してなければ、それ不法を行うものだって。みんな私から離れていけって。だからその偽物なんですよ。不法を行うものっていうのは。 上辺だけではなんかしようとかって言ってるんですよ。ダビデの周りにはたくさん敵がいましたよ。自分の息子でさえ逆らってきたんですよ。で、その中で、その苦しい中で、不法を行う者と思って、その上辺だけのものは離れていけって。ただ本当にその真実の方だけをダビデは見続けたんです。これその苦しい中で。そして9節は信仰ですよ。神は私の切なる願いを聞かれたって。主は私の祈りを受け入れられる。神は私たちの祈りも聞いてくださいます。私たちの願い、祈りを受け入れてくださいます。なぜですか？イエス・キリストの御名が与えられているからですよ。イエス・キリストの御名によって私たちが祈るので、私たちがなんかどんな祈りがその幼稚でも、キリストの御名によって求めるものであれば、何でも与えるって。実を結ぶためにね。だから聞かれるんですよ。私が苦しい中で、その神に従っていくことを神は願ってるんですよ。だからキリストの御名によってそのこと、助けを求めたら必ずその助けを与えられます。神にその信頼するという、神に対する信仰が守られるためだったら何でも、もし私たちが神を信頼してイエス・キリストの御名によって求めるんだったら、神は与えてくださいます。それ御子さえ惜しまずに与えられた方だからです。であれば、なおのこと私たちに必要なものであれば何でも恵んでくださらないはずがないって。ローマの8章に書いてあります。32節。で私たちが本当にその苦しい時に悩む時に、ただ恵みの、そのただ神の恵みを待ち続けられますように。ただ神に信頼して、人じゃなくて、神が助けてくださるって。それは、御子をさえ惜しまずに私に与えてくださったからだって。であれば、その他の助けは絶対に与えてくださるって。パウロがそうやってローマの8章で、はっきりと言ってるように、私たちも同じように言えるんですよ。イエス・キリストを皆さん一人一人に与えてるんですよ。であれば、なおのこと。一番大切なものを与えたんだから、二番目、三番目の大切なものとか、それは絶対に与えられるでしょう。その神のことをもっと知って、もっと信頼して、もっと神に願って、そして神から助けを受けて、歩んでいけますように。